人はこの世の煩わしい生活に疲れますと、この世を離れて静かな生活をしたいと思うのではないでしょうか。例えば山里に山荘を建てて畑で野菜を作ったり書物を読んだりしながら過ごす、いわゆる静寇雨読の生活です。で、そのような生活に憧れる気持ちは多くの人にあることでしょう。しかし実際にそれをしてみると、思い描いたような理想の生活とは違うということも起こるのではないでしょうか。例えば山里には山里の人間関係があります。都会の煩わしい人間関係から解放されたと思っても、今度は思いがけず山里の人間関係に巻き込まれて面倒なことになるかもしれません。そして何よりも、都会にいようと山里にいようと自分という人間は同じですから、同じようなことを心配し続けることになるでしょう。健康のことやお金のことや将来のことなどで不安があれば、その不安は静かな生活をするようになってもついてきます。で、むしろ静かな生活をすると自分自身と向き合う時間が多くなりますから、不安は増大するかもしれません。以前は忙しくて考えなかったようなことまで考えるようになり、心が平和でなくなるかもしれません。また私たち人間は社会との関係を失っては生きていくことができません。どこに住んでいても社会における責任はついてきます。どこに住んでいても税金は支払わなければなりませんし、どこに住んでいても地域社会における責任や自分の肉親に対する責任は果たさなければなりません。で、そのように考えますと、私たちにとって望ましい生き方は、この世から逃れようとすることではなくて、この世の中にあって、この世に縛られず生きていくということだと気づかされます。聖書が教えるのはまさにそのような生き方です。パウロは新約聖書のコリントの信徒の手紙1の7章におきまして、信徒たちの結婚生活に関わる問題について答えながら、7章29節から31節のところで次のように教えています。新約聖書308ページの上の段の終わりのところです。新約聖書308ページの上の段の終わり、コリントの信徒へ手紙1の7章29節から31節のところをお読みいたします。コリントの信徒の手紙1の7章の29節から31節です。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。この世のありさまは過ぎ去るからですとあります。定められた時は迫っていますというのは、定められた世の終わりの時が迫っているということでしょう。すると終わりの日は新約聖書の時代から約2000年も経ったけども、いまだに来ていないではないかと言いたくなる方もあることでしょう。 確かにその通りです。しかしペトロの手紙2の3章8節のところにありますように、神様にとっては一日は千年のようで、千年は一日のようであるのです。ペトロの手紙に3章8節にある教えです。一日は千年のようで、千年は一日のようである。ですから私たち人間の目から見ればとても長いように思える千年という時間も、神様の目から見れば短い時であるとも言えるのです。ですからクリスチャンは終わりの日が迫っていると考えて、いつ終わりの日が来ても良いように備えて生きなければなりません。終わりの日が来るとキリストを信じてキリストに従った人には来たるべき世の永遠の祝福が与えられます。過ぎ去るべきものが過ぎ去って変わることのない永遠の祝福がやってくるということです。で、パウロの手紙にはやがてこの世が終わって来たるべき世が始まるという教えと同時に、キリストの十字架と復活を信じる人はこの世にありながらすでに神の子とされて来たるべき世に属しているという教えがあります。今ガラテヤの信徒の手紙を学んでおりますが、このガラテヤの信徒の手紙の4章の4節と5節のところには次のように記されています。ガラテヤの信徒の手紙4章の4節と5節のところです。しかし時が満ちると神は御子を女から、しかも立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは立法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでしたと記されています。つまりキリストはこの世に生まれて十字架の上で死んで、そして復活なさったことによって新しい時代が始まったということです。そしてキリストを信じる人は立法の支配やこの世の支配から解放されて神の子として生きることができる新しい時代に属しているのだということであります。で、このことを本日の聖書の箇所の一章の4節でパウロはキリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この世の悪から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのですと記しています。この悪の世から私たちを救い出そうとしてというのは随分と強く耳に響く言葉です。確かにこの世に悪いことがあるのは事実です。しかしこの悪の世というとこの世全体が悪であるかのように聞こえます。パウロの生きた時代はそんなに悪い時代だったのだろうかという疑問も湧いてきます。パウロの生きた時代はローマ帝国の秩序が確立し、表面的には平和に見える時代でした。歴史的に言いますと、紀元前の27年にアウグストゥスがローマ帝国の皇帝に即位し、ローマの平和を意味するパクス・ロマーナと呼ばれる時代になっていました。そしてこの平和の時代は、皇帝の マルクス・アブレリウス・アントニヌスという人が死去する、西暦の180年まで約200年間も続いたと言われています。で、そのような平和な時代に生きたパウロが、なぜこの世のことをこの悪の世と呼んだのでしょうか。で、それは神様の教えに照らして考えるならば、パウロの生きた時代もこの悪の世と言わざるを得ないような時代であったということです。ローマ帝国の支配するところでは、ギリシャやローマの神話の神々の像が作られて、それらの偶像が礼拝されていました。またローマの皇帝自身が神として崇められることもありました。これは神様の教えである実戒の第一と第二の戒めに反する行いです。あなたには私を置いて他に神があってはならないという教えと、あなたはいかなる偶像も作ってはならないという教えに反する偶像礼拝です。そして偶像礼拝は自分の欲望や願望を偶像という形にして拝むことですから、人を自己中心的にしてさまざまな罪を引き起こします。実際ローマ帝国の中では貧富の差が拡大して、貧しい人々は苦しみ、豊かな人々は富と快楽を追求する生き方をしていました。その様子を歴史学者のユゲトールさんという人は、ローマはなぜ滅んだかという著書の中で、古代の文献を引用しながら詳しく書いています。それによりますと、ローマの都に住む人々の大部分は経済的に自立することができない人々や、やっと生活することのできる程度の収入の人々でした。そして一握りの数の金持ちたちが多くの奴隷たちを所有して贅沢な生活をしていました。金持ちたちは豪華な宴会を開き、満腹すれば胃の中のものを吐いて食べ続けたと言われています。そしてそれでも金持ちたちは、男も女も自分の妻や夫以外の相手と不倫をすることが普通のことであったようです。ローマの風刺詩人、この世のありさまを風刺する詩を作ったユエナーリスという人は、ローマの都の繁栄を、悪徳がこんな豊かに実った時があったか、貪欲がこれほど大きくその懐を開いたことが、博打がこれほど人間の心をつかんだ時があったかと風刺をして歌いました。そしてこのことは大なり小なり、どの時代のどの国にも当てはまることでしょう。地球規模で言いますと、貧富の格差が拡大して少数の人々が富を独占しているということや、豊かな国の人々の間では浪費や不倫がしばしば行われているということは、今日の世界でも起こっていることでしょう。そのような世界の中で富や快楽を追求して生きるということは、虚しい滅びの道以外の何者でもありません。そのような虚しい滅びの道から私たちを救い出そうとして、キリストはご自身を私たちの罪のために捧げてくださったとパウロは記しているんです。で、この場合私たちというのは、まずパウロとガラテアの教会の信徒たちのことでしょう。そして救い出そうとしてというのは、この世から別のところに連れていくというよりも、 この世の支配の力から解放するという意味なのでしょう。それではキリストがご自身を私たちの罪のために捧げてくださったというのはどういうことでしょうか。これを理解するためにはマルコによる福音書の10章45節に記されているキリストの御言葉を思い出さなければなりません。これは新約聖書の83ページの上の段のところに記されています。マルコによる福音書の10章45節、新約聖書の83ページの上の段のところです。マルコによる福音書の10章45節には次のように記されています。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるとあります。人の子というのは言うまでもなくイエス・キリストのことです。つまりキリストご自身が、私は多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たとおっしゃっています。さらにそれではキリストの御言葉にある多くの人の身の代金としてというのは一体どういうことでしょうか。それを理解するためには今度は旧約聖書を読まなければなります。旧約聖書のイザヤ書の53章の予言を思い出さなければならないのであります。これは旧約聖書の1150ページの下の段のところです。旧約聖書の1150ページの下の段、イザヤ書の53章のところをどうぞご覧ください。この箇所は多くの人々のために苦しみを負う苦難のしもべの姿が語られています。そしてそれはイエス・キリストの十字架の苦難の予言です。イザヤ書の53章10節、1150ページの下段のところには、彼は自らを償いの捧げ物としたとあります。そして11節には、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負ったとあります。そして12節には、多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったと記されています。これらの予言は、キリストが多くの人の罪を自分の身に負って、苦しみを受けて十字架上で死ぬということを表しているのです。ですから、多くの人の身の代金としてというのは、多くの人の罪を償う身代わりとしてということであります。このように考えていきますと、本日の聖書の箇所の4節で述べられていることの意味がはっきりしてきます。つまり、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったと本日の聖書の箇所で言われているのは、キリストがご自身の命を多くの人の罪を償う身代わりの犠牲として捧げてくださったということです。そしてその身代わりの犠牲によってパウロやガラタヤ教会の信徒たちは罪を許されて、この悪の世から救い出されました。パウロは他の手紙でも同じようなことを記しています。例えば テモテへの手紙1という手紙の2章5節6節のところには次のように記されています。これは新約聖書385ページの下の段にあります。新約聖書の385ページの下の段のテモテへの手紙1、2章5節6節には次のように記されています。神は唯一であり、神と人との仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられましたとあります。でこれはキリストがご自身を十字架の上で捧げられたことによって人類の罪が許されて神様と人類の和解が成立したということを意味しています。もう一つ別の手紙を見てみますと、テトスへの手紙2章14節というところがあります。これは新約聖書の397ページの下の段のところです。新約聖書397ページの下の段のテトスへの手紙2章14節には次のように記されています。397ページの下の段です。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのですとあります。これはキリストが十字架の犠牲によって私たちを罪の支配から救い出して良い行いをすることができるように清めてくださったということであります。これも聖書の箇所も合わせて読んだ上でもう一度今日の聖書の箇所のこの世のこの悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのですというところの意味を考えてみるとどうでしょうか。今日の聖書の箇所にはキリストが十字架の犠牲によって私たちに罪の許しを与えて神様と和解させてくださったということと罪に染まっているこの世の支配から救い出して神様の喜ばれる良い行いができるようにしてくださったということの両方の意味が今日の聖書の箇所には込められていることがわかります。神様と和解してこの世の支配から解放されるという素晴らしい救いの恵みは神様の御心によって実現されました。そこでパウロは4節の初めに私たちの神であり父である方の御心に従いキリストの救いの技がなされたというふうに述べています。また5節ではそのような御心を一人子キリストによって実現してくださった神様に栄光を期して私たちの神であり父である方によよ限りなく栄光がありますようにアーメンと力強く神様を讃えています。そしてこの聖書の中にある私たちという言葉はパウロはガラテヤ教会の信徒たちだけではなくて現代のクリスチャンである私たちにも当てはめることができます。先週の説教で私はガラテヤの信徒の手紙は誠の自由とは何かということを教えてくれる手紙であるとお話をしました。誠の自由には人間を縛っているものから解放されるということと解放された人間にふさわしく生きるということの 2つの面があるということをお話をいたします。今日の聖書の箇所のこの悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのですという御言葉は、この手紙全体のメッセージを要約するようにして、キリストの十字架が全ての時代の人々を悪の世の支配から解放して神様の喜ばれることをする自由を与えてくれたということを述べているのです。言い換えますと、キリストを信じる人の生き方はこの世の生き方から解放されて神様の喜ばれることをする生き方であります。それは新約聖書のローマの信徒の手紙の12章の1節と2節のところではっきりと教えられています。新約聖書の291ページです。ローマの信徒の手紙の12章の1節と2節291ページの3段のところをお読みいたします。ローマの信徒の手紙12章の1節と2節291ページの下の段です。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に住みます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいとあります。キリストの十字架の犠牲によって私たちはこの世に習う生き方から解放されました。そして神様に喜ばれることをする自由を与えられました。ですから私たちはもはやこの世の人々の顔色とか、この世の世間体とか、この世の損得感情とか、そういうものに縛られる必要はありません。ただ一つ、神様の喜ばれることは何かということを考えて生きていけばよろしいのであります。これは何というシンプルな生き方でしょうか。ただし神様の喜ばれることが何かというのは、絶えず聖書の御言葉に耳を傾けていなければわからなくなります。絶えず聖書の御言葉に耳を傾けておりませんと、この世に縛られた古い自分の価値観というものを顔を出して再び自分を支配しようとするからです。ですからこれからも共に私たちは聖書の御言葉を学び続けて、神様の喜ばれることとは何か、その神様の喜ばれることを追い求めて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の内なる神様、私たちは自分が自分の好きなように自分の意思で生きていると思っておりましたけれども、その私たちの意思そのものが罪と死の力に支配されていて、私たちは気づかないうちにこの世の中にある悪を自分で行っていたものであります。しかしそのような私たちのためにキリストが十字架上の犠牲を捧げ、私たちの罪を償い、 神様との関係で罪許されて新しく生きるものとしてくださいました。そしてこの世に習う生き方からこの世から解放されて神様の喜ばれることを追い求めて生きる生き方へと私たちを変えてくださいました。神様、キリストの十字架の恵みに感謝をいたします。しかし私たちは絶えず古い生き方へと引き戻されるものでありますから、聖書の御言葉と神様の聖霊によって絶えず日々新しい生き方へと私たちを導き立ち返らせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。